鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。カラリと晴れた秋。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。カラリと晴れた秋晴れの日にも、ちょっと肌寒い雨降りの日にも、深まる秋を感じながら、巡りと恵みの季節を味わっている今日この頃。先日、葉山の星山の森で、草がボーボーになってしまったトレイルをボランティアの皆様と一緒に整備した時には、ムカゴがいっぱい取れたので、栄養たっぷりのムカゴご飯を堪能したり、鎌倉山の職場の生垣に満開に花をつけている金木犀を摘んで、香り高い金木犀シロップを作ってみたり、この季節にしかない香りや味わいに出会うと、なんだか時空がつながるような不思議な感覚で、小さい頃の記憶やすっかり忘れてしまった出来事をふと思い出したりして、意識があちらこちらに旅をします。皆様もそんな記憶に残る味や香りをお持ちではないでしょうか。さて、今日のゲストは、小学4年生の時にテレビで見た 9.11 同時多発テロに衝撃を受けて、国際社会に関心と疑問を持ち、学生時代には中国、アメリカ、インド留学を経験した後、リクルート社を経てインドの人材派遣会社でもご活躍され、インド人の生き方や働き方に対する哲学や精神世界に触れて、ウェルネスやウェルビーイングの世界観に目覚め、帰国後強烈なご縁を感じて、鎌倉山のヒューマンポテンシャルラボの一員として参画してくださることになった国際派女子、ちなちゃんこと辰田ちなみさんをお招きしています。もう少しだけ付け加えると、ちなちゃんは今年の初めに鎌倉に越してきて、ヒューマンポテンシャルラボの一員として一緒に働き始めたと思ったら、2月に突然のおめでたが分かり
本当にどういうことか
と思いましたね。早かったですね
時系列で見ると圧倒的な速さです
ね。そうなんですよ。なんかね、駆け抜けてね、地元の石川に戻られてからリモートワークでね、しばらくね、いろんなプロジェクトを支えてくれながらご活躍されて、まあ今やご出産までカウントダウンっていうね、わずか1年のうちにこう心も体も大変容の旅を味わってこられたスーパーガールなんですけどもね
ありがたい幸せです
今日も石川からリモート収録でおつなぎしているんですけれども、はい、ねえ、今年の1年、ちなちゃんにとってこう変化という意味では、こうものすごい1年になりましたね。
そうですね。なんかもうヒューマンポテンシャルラボで、まあそのプログラム、そこに関わってるだけで自分が変わるっていう確信はあったんですけど、さら、に自分の中に猛烈に変化していくものが生まれて、中からも外からも、もうトランスフォーメーション本当っていうプロセスだったのかなと今では思って、はい、
そうですね、いやいや、もう語り尽くせないぐらいいろんなね、あの旅のお話も聞きたいと思うのですが、まあ本当にね、短かった鎌倉滞在だったと思うんですけれどもね、あの心に残っていることとか思い出を少しお話しいただけたらなと思うんですけど。
そうですね、なんか、鎌倉は本当になんか自分をなんか見失うっていうことが本当になかったというか、いつもこう自分とつながれる人が あったっていう、本当にあの整った環境だったなっていうふうに私は思っていて、ちょっと疲れたら、ね、あのビーチに行って、夕日を見たり星空を見たり、ね、自然に触れたければ鎌倉山に行けばいいし、
なるほど、
世界に行けば、あの神社にね行ったらつながれっていうか、そういう環境があるし、なんか本当に自分とつながる、常にそういう場がある、すごい素敵なところだったなと。
わお、なるほど、自分とつながる環境がいっぱいあるっていうね、
なんか見失うとかっていうのは本当にね、ないぐらいね、好きなものがいっぱいあった。
いや、人も面白いですしね、やっぱりね。
当にね、一人一人すごいユニークで、鎌倉に来て、もう、キリがないですね、その人の人生ストーリーを聞いたりしたら。本当だ、もっと長く見たかったな、すごい思います。
まあ、またね、ご出産を終えたら帰ってくるかもしれないですしね。
ね、もう本当にそのつもりなので。
うん、はい。そんなちなちゃん、ね、これからね、ご出産を終えたら、またね、お子さんと共に生きるっていう、こう、全く新しい時間が始まって、忙しくなるに違いないと思ったので、その前にね、こう、つかの間だけど、これまでのね、こう、人生のというか、実りを振り返る時間になればいいなと思って、今日はお誘いしたわけなんですけれども、そんなちなちゃんが書いてきてくださったお手紙というのは、どなた宛てなんでしょうか。
私が、お手紙を書いたのはですね、インドという、
インド。
そう、鎌倉ではなくて、インドという国にですね、ちょっと思いを馳せて、お手紙を書いてきました。
ねえ。ちなちゃんはインドは、ね、留学もそうですけども、その後にお仕事でもね、行って暮らして、どれぐらい暮らしてたんですかね。
暮らしてたのは、だいたい2年ぐらいですかね。あっという間でしたけど。
なかなかインドに2年暮らすっていうね、経験もレアですけれどもね、きっと奇想天外な体験をいっぱいしたんだろうなと思っているので、お手紙楽しみです。では、はい、読んでいただけますでしょうか。
はい、ディアインディア、親愛なるあなたよ、目を閉じた時私はあなたを思い出す。リシュケシュで感じたあの柔らかな風、ガンジス川で目にした美しい夕日、そして今日を生きる者の瞳、今日あの世に旅立っていく者たちの香り、チャンドニーチョークのオートリキシャーの音、仕事帰りの一杯のチャイ、五感であなたを思い出す。そしていつの間にか私はあなたと一体となり、宇宙に誘われる。あなたと出会ったのは2013年、私が大学3年生の頃。これからはアジアが世界の中心になる。そんな広告を見て、ものすごい強いインスピレーションを感じ、私はインド留学を決意した。好奇心旺盛な自分に、そして強く導いてくれたあなたに、心から感謝をしたい。そして、この選択は大正解だったよと。伝えたい。インド、そこはあなたを映し出す国。地球の歩き方で目にした、詩の一節。ある意味ここが私の精神的な旅の始まりだったのではないかと思う。たった2ヶ月ほどの短期留学だったが、本当に濃密であった。調子に乗ってガンジス川に飛び込み、水を飲んでお腹を壊し、一週間学校を休んでしまったことは今となってはいい思い出だ。結局今日まで合計4回も飛び込んでいるが、私は全く懲りていないです。あなたが社会人になる時代にはインドは世界の工場から市場に変わるよ。自分の目と足でこの変化を感じてほしい。インドでまた待ってるね。お世話になったインド人の先生からいただいた言葉がどうしても忘れられず、20代のうちにもう一度あなたの元に戻ると、そう決意したのであった。そして4年後、私は仕事でインドに戻った。有言実行した自分と、また強く導いてくれたあなたに大きなハイタッチをしたい。怖いもの知らずで、勢いに任せて、強引な私はありとあらゆる壁にぶつかり、気づけばインドに来た目的を忘れていた。身体的にも精神的にも疲れ果て、人生で初めて孤独というものを味わった。苦しくて、悲しくて、寂しくて、一人で泣くという、初めての経験をした。世界で最も貧しい人は、お金や食料に飢えている人ではなく、愛や感謝を忘れた人である。あの、マザー・テレサが生前残した言葉である。この言葉を聞いたとき、突然、胸の奥深いところに、光が当たった。とても満たされた気がした。そして気づけば私は、コルカタのマザー・テレサ寺院行きのフライトを予約していた。心の中の平和と 外の世界の平和はつながっている。世界平和は私から始まり私で終わる。心、体、思考のバランスは魂を整えること。魂を整えて初めて人は健康な状態にあると言える。ここでは伝えきれないほど、あなたを通して様々な大いなる力、言葉、そして体験をさせてもらった。そして私は最も大切なことを学んだ気がした。それは自分の内側を見つめること、自分を知ることこそが幸せの一歩であるということ。私があなたを思い出すとき、私は大いなる愛と勇気と希望を感じる。大丈夫、私は乗り越えていける。そこにあなたがいる限り、いつもありがとう。
わなんか熱いものがこみ上げてきました。私もいや、私はインドには行ったことがないんですけれども、まあそれはそれはこうなんていうのかな、いろんなものが混濁してっていうか混沌として息づいているパワフルな国なんだろうなと。もう光とか闇とかね、ね、生と濁とかよくね言われますけど、そういうものがやっぱりこう混在しているパワフルさっていうかね、そう、それこそがアイデンティティみたいなね。
そうですね、もう本当にあの美しいものも、ね、ちょっと汚いものも、高価なものも安いものも、なんか全部同じこうフレームの中に飛び込んでくるんですよね、あの自分の目の中に一枚の写真として。もうだからその中に私がいるっていう、すごい混沌の中でも自分っていう存在を意識する、そういう、国だなと思いますね。
なんかね、そのお手紙の中でも、まあ、ちらっと出てきたいろいろな、まあ、言葉ね、ちなちゃんの中で今も息づいているすごくこう大切な言葉たち、それは向こうのね師匠に出会ってあのもらった言葉だったりとか、マザーテレサの言葉だったりとか、そういうこうもうワンフレーズなんだけれども心の奥底に響いて、わあこれは真実だなってハッとするような、こう一生なんだろう、力を与え続けてくれるようなキラッとしたものにたくさん出会ったのもインドだったんですね。
そうですね、本当にあの出会う人、やっぱり人から学ぶことがすごい多かった。でもその今で言うと、ね、携帯とか本とか、こう情報っていうのはすぐ手に入る時代になってるけれども、まあ、いつだってやっぱそこのその時にその場で出会った人から体験を通して学ぶっていうことの方が心に残ってることはすごく多いなと思っていて、そうするとやっぱこう人と出会わ、出会うこと、っていうのを本当にこう大切にというか続けていきたいっていうのも、なんかインドから学んだかなって思いますね。
なるほどね。出会うこと、触れること、味わうこと、本当にこれね、生きてる醍醐味かもしれないですね。
そうですね。
ね、ご出産後はね、こう、また、本当に未知なる旅が待っているわけですけれども、ね、こう、インドや鎌倉で、こう、出会ったり、発見したり、味わったりしたことの中から、まあ、これからの旅にね、人生という旅に、こう、生かしていきたいなって思っていることとか、まあ、出産後はね、本当にどうなるかわかりませんけれども、ね、今の時点で、こう、終わったら、ちょっと一段落したら、こういうことにもう一回取り組んでいきたいなとか、あのそういうビジョンのようなものがあればお話しいただきたいなと思うんですけども。
はい、まあ、それで言うと私はやっぱりあの、まあ、物理的なところで言うとインドのインド留学に行きたい、もう一回今度はあのインド哲学ヨガスートラっていう、やっぱ考え方を学んでみたいっていうのが一つと、もう一つはやっぱりこう女性のエンパワーメントをしたい。やっぱりすごく自分の心の中に答えがあって、 自分を支えてくれるのもやっぱり自分であるっていうのを私は気づいたものとして、もっとやっぱ自信のある自分を愛すことのできるその、まあ、日本人女性っていうのをたくさんこう増やしたいなと思っていて、まあ、そのためには自分の在り方がすごい大事だと思うんですけど、何かそういう在り方を通してなんか社会を変えるようなあのムーブメントを起こしたらいいなと思って、それのためにも今の出産とか妊娠も含めてあの必要なと私は思っているから、うん、すごいあのそうですね、やる気満々ですというか、今いろいろあれこれ考えて逆に忙しいな。
すごい、なんか今ふと思い出しちゃった、ちなちゃんまだ20代なんですよ。
29歳になりました今年。
いや、
はい、
なんかすごいパワフルな20代ね、え本当にこれから30代になっていくけれども、ね、えこの時点でこれだけのたくさんの経験とか、ね、気づきをしながらそれを生かして、ね、え30代のスタートを切れるっていうのもね、すごいもう眩しい
見かけてみましょう、じいさん。
そうですね、私も心は20代
楽しみ、ありがとう
ということでですね、本当にね、またまた面白いお話、こぼれ話の方なコーナーでもね、いろいろ聞かせていただけたらなと思っていますので、今日はね、ちょっとこう胸が熱くなるようなお話を本当にありがとうございました。出産もね、楽しんで出産に向かってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
いやー素晴らしい、なんか安定感ありましたね。
安定感ありましたね、すごい。いやさすがゆりさん、すごい進みやすかったです。
ですいやいやいやいやいや本当に、いやさっきね最後にこう、いや20代なんだなって改めて思ったけど、なんかどうなんですかね、こう20代ってちなちゃんみたいな人たちばっかりなの？
いや私わかんないな、
自分の周りの20代の方ってどんな感じなんですかね。
そうね、やっぱ仲良くしてもらってる子の特徴としてはやっぱ私に似てるというか、似てるっていうか、私が一緒にいたいと思うなんか自分やっぱ似るって言うじゃないですか、だから、まあ、そういう人が好きなんだろうなと思うんですけど、まずはすごい独立心がすごい旺盛な人、なんかフリーランスが多いかな、個人事業主とか、なんか会社勤めっていう人がねほぼいない。
20代の友達の中には、
あともう一つはやっぱりその心とか内面を整える何かこう、習い事というかヨガであったりとか、体気を使ってお料理したりとか、なんかすごいこう内面の美っていうのにすごく努力してる人が多いな。でもう一つはやっぱその、まあ、好奇心が旺盛で、そういろいろ挑戦したりしてる子かな、が多いように私は感じますね。
ね、こう自分が20代の頃どうだったかななんて思いますと、
ゆりさんの20代の時もすごかったと思う。きっとすごいムーブメントっていうか、ものすごい活動してたと私は思う。
そうかもしれない。求道者でしたね。でも私もね、そういう意味ではね、なんか探求してたかもしれないな。
すごいと思うよ。すごい感じますよ。
ね、でもまあそういう意味ではこうやれることにどんどんチャレンジしていくっていうことは私もそうだったなと思うけれども、やっぱりこう時代背景の違いっていうところはやっぱりこう、うん、やっぱりあると思うんですよね。だからさっきね、小学校4年生の時に911を見たっていう、そう、あそこら辺から結構いろんなね、こうちょっとそれこそこう世界の中にこう光だけじゃないぞみたいなことをやっぱりこう大っぴらに見せられたっていうようなね、そういう感覚が私の中ではあったななんて思うんですけど、
うんうん、
それがね、ベースに流れている時代を生きてきているちなちゃんだから、
やっぱりあとでも一番大きかったのはあのインターネット社会というか、もうなんだろう、初めて、使ったパソコンは私 Mac2000 だったんですね、うん、iMac の2000で、もう小4とかでローマ字マスターしてたから、でもうスカイプで連絡したりとか、フェイスブックも中学生の時にはもう登録してたし、あ、そうだからね、そういうこうインターネットの革命とともにいろんなサービスが生まれて、その恩恵をあの受けて、ものすごくこう世界の情報が入ってくる。だから 9.11 を見た時もインターネットで 9.11 って調べたし、なんかサダム・フセインの、 あの死刑の、 あの全国が出た時にあの動画で流れてたりとかね、それはなんかいい悪いがちょっとわからないけれども、本当世界 の、 あの情報を簡単に入手できるっていう時代に幼少期を過ごしたっていうのは、ものすごくあの背景的には、
ね、ありますね、
大きな影響を与えてるかなと思います。
なるほどね。まあ、そんなちなちゃんの世代なんだけれども、うん、やっぱりこう情報ってね、今本当にこうネットでいろんなものにアクセスしやすい、うん、だから何かちょっと気になったことは検索すればある程度の情報は簡単に手に入る時代を生きてはいるんだけども、でもじゃあそこにある情報が果たしてどうなのかっていう、リアルなのかどうなのかっていうところの検証まではしないでも簡単に入っちゃうから、そうなんだそうなんだっていうふうに、あのそれをリアリティとして受け止めすぎてしまうっていう危険性もあるなぁなんて私は思ったりするんですよね。というのもやっぱり私はね、 3.11 の時にね、本当に放射能のこととかいろんなこととかね、もう騒然としてたわけですよ、あの情報の中でね、何が安全なのか何が危険なのかとか、これからどうなるのかってネットで調べたら本当にいろんな情報が出てくるんだけども、全然違う情報も出てくるんですよね。
そう
した時に何が本当なんだろうって思った時に、うん、これはネットの中ではわからないと思って4年間旅に出たわけですよ。
なるほど、やっぱり自分の足を動かって人に会って行ったわけですよね。
だからその例えばこの人はこう言ってる、この人はこう言ってるっていうのがあって、何が正解かっていうのはもしかしたらないのかもしれない、その人にとっての正解なのかもしれないけど、実際自分が目で見て感じて確かめた時に、ああ私にとってのイエスはこれかなっていう、
うん、
そういう感覚で物を選ぶっていうことをし始めたのがそれからかな。
ああ、確かにそうかも、本当に今回のコロナでも同じように様々な、ね、なんかこの原因とか抗体がわからないとか、すごい世界中でそれこそフェイクニュースがあったりとかした中で、同じようにあの情報の取捨選択というか、誰が言ってるかとか、まあそういったものはあの大切にしようと思った人っていうかっていうのはすごい増えたのかなって私も思うんですけど、なんか今私が大事にしてるのは、本当にあの英語表記と日本語表記で検索するだけで日本国外の情報がバーってこう入ってくる中で、なんかそれをやっぱり、私はこういうファクトを知ってるよとか、そういう本当のこう情報交換をもともとのその深い友達というか知り合いというか、その、業界の中での最先端 のこう情報研究してる人たちとのこうつながりとか、うん、コミュニティの中でこう情報を精査していくというか、うん、世界中から情報を取っていくってことも、うん、できるようになったって部分ではあるから、うん、もう本当になんかバランスだなっていうのはすごい、
そうですね、うん、
感じますね、うんうん、だからコミュニティとか、
うんうん、
誰が言ってるかとかどういう情報が集まってるかとかすごいコミュニティが大事な時代だなって思いますよね、
うんうん、本当に本当にね、本当にいろんなコミュニティ鎌倉もね面白いコミュニティがありますけども、でもかといって鎌倉の中に本当にいろんな色のねそのコミュニティがあるなと私は思うんですよね。だから私たちまだ全然触れたことのない人たちもいっぱいもちろんいるわけだし、そういう意味では自分たちがどういうねこう情報やコミュニティとつながっているのかというところで、まあ、これからね、すごくこうより重要になってくるのかなと思ったりするんですよね、うん、
そうですね、うん、本当にもう使い方次第というか、うん、インターネットが悪いというよりは、
うん、
そのインターネットの使い方というか情報の取り方とかやっぱ自分で決めるというか、
うんうんうん、
やっぱり結局は自分で決めて行くものだからやっぱ自分を忘れてはいけないというか、
うん、
私っていうのをちゃんと持ちながらネット社会と共存というか共生していくことがすごい大事だなって思うかな。なんかすごい真面目な話
本当だいやでもね思うのなんか例えばねそのコミュニティにしろ情報にしろ、ちなちゃんがあこれこの情報ちょっと大切に耳を傾けてみたいなとか、あこの人たちともう少し深くつながってみたいなとか、そう思うこうなんかセンサーみたいなものって何かあるんですか？
それはね、やっぱりヒューマンポテンシャルラボにいるっていうこともあるんだけど、
うん、
やっぱその世の中で起きてること、
うん
うん、自然社会で起きてることであったりとか、その原因っていうのが自分たちの心の中と密接に関わっているっていうことが分かってる人たち、う
ん、なるほど、
発信してる情報はすごいセンサーが働く、うんうん、ただなんかトランプがどうのとか政治がどうのとかっていう情報だけでは収集はしてない、
うん
うんうん、なんかこれは世代的な部分でもあるのかもしれないけど、
うん、
やっぱ今私ミレニアル世代で、
うん、
まあ、これから世界の消費の中心になる世代の研究を趣味でいろいろ今しているんですけど、うん、やっぱ価値観がねすごい世界的なやっぱに似てるというか、
うん、
価値観を持っていて、なんかそういう、うん、環境破壊っていうのもやっぱりその個人の個人が生み出した結果というか、
うん、
個人資本主義とかその利益とか、まあ、富、うん、っていうものを追求した先に地球が汚れたって、結局はやっぱり個人の思いが個人の考えがその環境に影響を滅ぼしたっていうことに対してすごい共感できるそうって言われてるんですね、うん、ミレニアル世代って、
うんうん、
だからイコール何が言いたいかというと自分たちの意思で社会を変えれるってすごくポジティブな世代なんですよ。
そうなんね。
そうそう、ちょっと前の世代の人とかね、言っちゃうとなんか、環境破壊って大きすぎて、
うん、
個人は無力だみたいな、
うん、
そういうようなこうメディアとかそういう人たちが多いように私は感じるんですけど、結構同世代の子とか、
うん、
世界中の記事とか読んでると結構ミレニアルは自分の心の内とやっぱり外に出てる現象っていうのはつながってるから、
うん、
自分たちでムーブメント起こそうとか、なんかそういう社会、的な課題を解決したいっていう起業家も多いし、
うん、
すごいいい、そういう人たちが発信してる情報ってすごい私はセンサーというかを感じるかなっていう感じです。
でもそういうことってでも学校では教わんないですよね。
教わんないです ね。
みんななんかこうどこでそういう風なね、え感覚を培っていくんだ。
それは私も聞きたい。いやでも私の完全なる持論ですけど、
うん、
やっぱり SNS はすごい強いなと思ってて、やっぱその、まあ、オレゴンとかカリフォルニアで起きた、うん、ああいう、なんだろう、森の森林、
ね、森林火災とかね、
なんだろう、 伐採とか燃えたりすることっていうのを、その現地の同世代の子たちが SNS で発信していたりとか、うん、でそのインドでレイプに対する反対運動をミレニアルの人たちがやってるとか、そういうこう社会に対して行動を起こしてる個人がやっぱ SNS ですごく目立つようになってきたっていうのもあるから、そういった時に自分の国ではどうだろうっていう意識が働く、なんかそこ多いのかなと思うし、やっぱり一番大きいのはあの 3.11 って言われるというか、やっぱり自分、私もその時大学1年生だったので、うん、そのやっぱり大学生の時にそういう日本でもうそういう事件が起きてしまったっていうところで、じゃあ自分たちで何ができるんだろうみたいな、それが大きなきっかけになったっていう人は結構よく会うかな、話聞くかなっていう感じですかね。
なるほどね。いや SNS ってやっぱりすごいなと今思った。なんかのやっぱり個人個人が発信できるツールがそうやってどんどん普及して、で個人の言葉で、うん、あの語れるものがたくさんの人に届くっていう、そういうなんていうのかな、時代になったっていうことで、うん、つながる場所が大手メディアだけじゃないっていうね、ところは大きいですね。うん、
うん、本当に大きいね。もう世界中のニュースを現地からやっぱり見れるし、
うん、
現地の友達に電話して聞くことだってできるし、うん、個人のアカウントもあればそういうコミュニティのアカウントもあるし、
うんうん、
でもその中で何が正しいかとか何を信じるかって決める結局は自分
そう、ね、
なので、
うん、
あの結局はやっぱ鵜呑みにしちゃいけないというか、
うんうんうんうん、
それはすごくあるかなって、
うん
うん、思いますね。でもだからこそ生まれるなんか問題
も結構やっぱある
からね、なんかこう人と比べちゃうとかね、
うんうん、
体重のあのモデルとか、
うん、
ライフスタイルの比較をあのしやすくなっちゃったので、結構自分に自信がないとか、あの悩みやすい世代とも言われたりとかもするから、
なるほど、
そこは結構問題ですよね、うん、
理想系がたくさんあのインプットされるだけに自分と比べちゃうのかな。
そうですそうです、うんうん、なんかまあ国やね、国が違うから文化も全然違うんだけど、
うん、
なんか幸せそうに見えるみたいなね。
あ、
うん、なんかその比較するのはすごく簡単になっちゃって、
うん、
で実際そのスナップチャットとかフェイスブックとかいう SNS とかでも、まあ、10代のそのうつとか、
うん、
拒食症とかっていうのが SNS 起因で起きてるっていうニュースとかもあるから、まあ、こうなりたいとかっていう思いも人一倍こう、うん、書き立ててしまったりとか。
なるほどね。
だからメンタル的な10代のメンタルヘルスとかっていうのは結構、
うん、
あの大きいのかなっていうのは思うんですけど、日本はねどうかちょっと私はまだ分かんないんですけど、
なるほどね、
海外とかだとそういう現象目立つのかなっていう、なんとなく、うん、思いますね。
ね、なんかあの本当にね、出産後もこういうことしたいみたいなね、こう思いをもうすでにビジョンを持っているちなちゃんだけども、ね、うん、あの精神的な豊かさをね自分の内側から満たすことができる日本人女性を増やしたいっていうそのビジョン、ね、本当にどんな風に、ね、こう具現化していくのかすっごい楽しみですけど、やっぱり内側なんですね。
なんかね、また今のところっていうか結局なんか外の世界が変わったっていうことも自分が感じることであるから、
うん、
うん、やっぱ自分との対話はやっぱりあの避けられないというか、
うん、
うん、自分って大事、セルフケアというかセルフラブというか、
うん、
まあ、一つのキーワードなのかな、何しよっかなっていろいろ今考えたりして
楽しみですね。ちなみにね、まあ本当に初めての出産だからね、ドキドキワクワクだと思うんだけれども、これからの時代に子供を育てていくっていうね、そういうイメージ、ちなちゃん的にはこうどんなあの心構えというか、こうこんな風にあのあれたらいいなって思うようなあの、うんうんうん、子育てってあるの？
そうですね、私は なんか本当に感性が豊かな子に育ってほしいって思いだけはあって、
うん、
なんかその五感であの楽しみを見つけられる子になってほしいなと思って、
うん、
うん、やっぱりその音楽絵とかあのアートもそうだし、うん、なんかスポーツもそうだけど、なんか本当体験、自分の体で体験することっていうのは私も一緒にやりたいんですけど、うん、自分の体を使うっていうんですかね、
は
いはい、あのいただいたもの、この身体をもうフル活用して味わって楽しむっていう、私も一緒にっていう、
うんうんうん、
五感を楽しむっていうようなあのことはすごい大切にしたいなって思うのと、
うん、
やっぱり、先祖っていうか、うん、を大切にあのすることはやっぱ伝えたいなってすごく思いますね。
うん、
で言うとなんかね、いきなり伝統格式みたいな感じで言ってるかもしれないんですけど、
うん、いや、ね、格式とはでも多分別の意味でですよね。こう本当に先祖とつながる。うん、ことの大切さってちなちゃんの中ではどんな感じなんですか？
うん、なんか私は不思議なんですけど、なんか常にあの近くにおじいちゃんとかおばあちゃんがいる、先祖がいるっていう感覚が昔からあって、
うん、
なんか全然怖くないんですよ、うんうんうんうん、何しても絶対見てるからっていう、なんかね、絶対的な自信が結構の先祖から来てるっていうのがあって、うん、っていうのがやっぱりなんだろう、毎朝私あの朝のルーティンで、
うん、
あの仏壇に手を合わせるっていうのと神棚を、神棚を整えるっていうあのお祈りするっていうのがあるんですけど、なんか過去先祖誰一人あのなんだろうな、命を絶やさずに、
うん、
あの来てくれたからこそ私の命があると思っていて、
うん
うん、今日ここに来るまでに何千の祖先が、うん、あの時代を生き延びたか、戦争の中とか、まあ、もっと言うとその飢餓とかで苦しんだ時代から、うん、もうなんかありがたくて、その命が紡いでもらってることに対して、うん、で私の番が回ってきたっていうふうに思っているから、
うん、
それをまたこう自分の子供に伝えていくっていうことは、うん、そこにやっぱ私も思いがあるから、そうやってなんかみんなそれぞれのなんか先祖の思いを紡いできてると私は思ってるから、
うん、
どうかそういう、こう、命を、あの、大切にしてほしいっていう気持ちも込めて、
なるほどね、
あの、先祖への感謝っていうのは、つながりっていうのは、すごい大切にしたい、してほしいなっていう思いはあります。
きっとね、それは、ちなちゃん自身が実感として、そのね、そのつながりからすごいパワーを、感謝とパワーをもらってるから、言えることなのかなって。伝えたいなって思っているのかなって思って聞いてましたけど、
でもね、これ今ちょっとすごいいいように言ったんですけど、
いいように言ったんですけど、
私実はすごいあの面白いことがあって、
うん、
あの2歳3歳の時に、
うん、
あの実家の仏間で、
うん、
あの寝てたらお母さんたちが買い物に行っちゃって、なんかちょっとそこまでって感じで30分ぐらい、あの私を一人仏間に残して買い物に行ったんですよ、親が。その間に私目覚めちゃって、
うん、
そしたら仏壇のドアは開いてるわ、あの仏間 の, あの亡くなった方 の, いあの亡くなった方と家、先祖の 3名いらっしゃるんですけど、私のことをすごい見ててめちゃくちゃ怖かったんですよ。一人で薄暗い夕方だったの、もう発狂しちゃって、で窓開けて外出ればよかったんですけど、2歳とか3歳だったんで、ちょっと分かんなくて、その傘を持って窓ガラスを割って外に出たっていう経験が、マジ本当に怖かったんですよ。でもその時にあの見られてるっていう、先祖に見られてるっていう意識はその時に多分できたんですよ、本当に私を見てると思った、本当にっていうのもあって、そこからはちょっと意識せざるを得なくなっちゃったっていうのが本当 の, あの理由です。
いやでも多分きっと見てたんだと思うんですよ。
本当に怖かったんですよね、本当に。血だらけで前の家のおばさんに保護される
っ
ていうことが、ガラス突きて外出てきちゃって、傘持って、何があったかと思いますよね、周りの人。 そうですよ。そこからですね。それも含めて。
そんなに怖がらんでええのにみたいな感じで、あのおじいちゃんおばあちゃん、あのあー血だらけになっちゃったみたいな
心配して見てたか、ね、結構高級なガラスを割ってしまって、初めて多分親に怒られたっていう経験をしたのもその時。そう
怖かったんだもんね。でも怒られてもね。
もうでも言われましたよ、こんな高いガラスをなんで割るのって。私多分3歳ですけど、すごいあ、悪いことしたんだこれはって、初めて意識したのが多分その出来事なんで、いろいろなんか大切なことだったんだと思
って。高いとか知らんし、3歳の子
絶対知らない、怒るんだみたいな。てかまず置いてくなよっていう、ね、思うんですけど、今となっては笑えてるんですけど、その時はもうリアルな問題だと思ったもん。
ねえ、いや本当にね、そんなちなちゃんにね、こう育てられるお子さんがどんなパワフルキッズになっていくか、すごい、そこもすごい楽しみなんですけどね。
ねえ、どう、私もまだ実感いつもないのかもしれないですけど、うんうん、もう一応来週
ねえ
出産予定なんですけど、
うん、
本当に私妊娠してるのかなって今でも思っちゃうぐらい、心は逆にもう軽やかな方向に向かってるというか、
うん、
最初すごいしんどかったんですけれど、
うん、
今はなんか、うん、すごいいい感じというか、なんか準備ができたのかなっていう感じはすごいしますね。
胎児と話したりもしますか？
あのハートコーヒーランスやってます。
つながれますね。
もう、うん、あのお腹の中に、心とお腹の中に意識を向けたりとか、
うん、
やっぱりなんかこうポンポンポンって叩くとこう反応で減り返してくれる時とかあったりとか、
うん、
そうするので、なんかそういうこれコミュニケーション取ってるのかななんて思ったり、
うん、
してるけど、まだ会ったことがないんでね、ちょっと会ったことがないんでねっていうのみたいな。
いやでも本当にね、私 あの知り合いにもですね、こう胎児とねお話をしながら5人の出産をした、あのスーパーお母さんがいますけれどもね、
すごいな。
やっぱりこう胎児の時から話してくることがみんな違うんですって。もう個性も違うし、描く絵も違うし、そんな感じでね、うんうんうん、きっとね、もういろんなことを多分教えてくれると思うんですよ、生まれてきたら。
うん、だからその体内記憶とかよく、ね、うん、言うし、そういう本も読んだりとかもするんですけど、
うん、
自分もかつて赤ちゃんの時にやっぱりあったんだろうかなとか思ったりとか、本当にでもいろんな姿を見せてしまっています。
姿を見せてしまっています。
本当にいい時も悪い時も、
うん、
なんかもういろんな感情とこう全部多分伝わっちゃってると思うので、
全部受け止めてくれてるんですね。
あといいですね。でもなんか反応する時はなんか本読んでる時とかすごい反応する。本とかドキュメンタリーとか、多分私がそういうのをこう読んでる時とかに何か訴えてるのか反応してるのか分からないけど、なんかそういう時は多いなって思いますね。なんだろう、分かんないけど、
一緒に楽しんでるのかもしれない。
ねえ、すごい、なんかすごい体験なんだなって思うけど、
うん、これからね、本当そうですよ。だから今一体となってるからね、感じてることもね、こうもろに共有してるわけじゃないですか。
だけどこれが大変だわ、言えない。
これがこうね、こう出てきて離れて、そこからね、離れていくことによって生まれる新しいコミュニケーションがね、またね、お互いの人生を豊かにしてくれるんだろうなと思うと、すごく楽しみが待っている、まあ、大変なことも含めて待っているみたいな、ねね、感じです ね、
ね。だから早くみんなに、鎌倉のみんなに、
うん、
ね、ピエールのみんなにも抱っこしてもらいたいなと思って、
お待ちしています。
ね、本当に 本当に今すぐにでももう行きたいし今すぐにでもインドにも行きたいしもう行動だけはしたいんですけどどうなるかは分からないのでその時の
状況
を任せたいと思います、
うん、はい、ではでは本当にねこの出産間近のあと1週間くらいですね、
はい、
すっごい貴重なタイミングでお話聞かせてくださってありがとうございました。今度お会いするときにはね、きっと横にね、分身がいるんでしょうね。
楽しみ。
はい。ね、鎌倉に帰ってきてくれることを楽しみに待ってます。
はい。
はい。
今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。